26章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。主よ、御言葉を主よ導いてください、祝福してください。聞き従う私たちとなりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ユダの民は皆当時16歳であったウジヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテを再建し、それをユダに復帰させた。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤという、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。
父アマツヤが初期はとても主によく従って、いた人です。その部分ですね、その部分、初期の部分を、この父アマツヤが行った通りを主の目にかなうことを行ったんです。コセス、
彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。
じゃあコセスが今とても大切ですよね。彼が神を認めることを教えた。神を認めることを教えた。じゃあ神様がおられますよ、神様があなたと共におられますよ、それを認めるんですよね。このその神を臨在です。神様がおられること、神様が全てを支配しておられること、だから彼は神を求めることを教えた。ゼカリアが言ったんですね。それが彼の信仰のすべてです。ジョン・メイツ、ゼカリアのジョン・メイツ、神を求めた。神が、彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。だから神様が共におられることをいつもそばのゼカリアがね、じゃあ主が共におられますよ、主を認めて、主を求めて、主に祈りなさいという王様にね、ゼカリアがそれをずっと教えたんです。それを聞き、また従ったんですね。だから繁栄します、繁栄します。だから彼の初期は繁栄したということで、じゃあ6節から。
彼は出陣してペリシテ人と戦った時、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシュドテの城壁を打ち壊し、アシュドテの中のペリシテ人たちの間に町々を築いた。神は彼を助けて、ペリシテ人、グルバールに住むアラビア人、メウニム人に立ち向かわせた。
神は彼を助けた。私たちは神様を認め、神様を愛します、感謝します。助けてください、助けてください。だから助けてくださるんですよね。だから繁栄するんです。ペリシテ人の地域にもいくつかの占領地が生じたということね。8節、
アモン人はウジヤのもとに貢ぎ物を納めた。こうして彼の名はエジプトの入り口にまで届いた。その勢力が波外れて強くなったからである。ウジヤはエルサレムの炭の門、谷の門および曲がり角の上に櫓を建て、これを強固にし、荒野に櫓を建て、多くの水ためを掘った。彼は低地にも平野にも多くの家畜を持っていたからである。産地や果樹園には農夫やブドウ作りがいた。彼が農業を好んだからである。さらにウジヤは戦闘部隊を抱えていたが、彼らは初期エイエルと司マーセアによって登録された人数に従って 各隊に分かれ、王の隊長の一人、花の矢の指揮下に戦に出る者たちであった。
うん、じゃあ農業やってる人も農業が好きになって農業のところに行って、農業も祝福される。戦闘の人も戦闘で神様の助けを受けて祝福される。全部そうなんですよ。神様と関係がうまくなっていくと全てが恵まれ、そして健康になるんですね。中二節、
有志である一族の頭たちの数は皆で2600人であった。その指揮下には30万7500人の軍勢があり、王を助けて敵に当たる強力な戦闘部隊であった。ウジアは彼ら全軍のために盾、槍、兜、鎧、弓、および石投げの石を用意した。さらに彼はエルサレムで巧みに考案された兵器を作り、矢や大石を打ち出すために櫓の上や城壁の角にある塔の上にこれを据えた。こうして彼の名は遠くにまで鳴り響いた。彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからである。
うん、強くなった、名が広くなった、有名人になるんですね。これは全部何でしょう、彼が主を求めたから、主を認めたから、それこがキーポイントだよね。16節、
しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神主に対して不信の罪を犯した。彼は香の壇の上で香を焚こうとして主の神殿に入った。
だから私たちがね、神様からいろんな祝福を受けるんですけどね、この祝福を受けてそれを維持することが重要ね。だから維持する方法は何でしょう。いつもダビデのようにね、これは主です、主がなさったんです、それで主を褒めたたえ、詩を作り、礼拝ですね、礼拝、礼拝をずっと維持していくこと。私たちは作られた目的がそれですからね。人間が作られた目的は神の栄光のためです、礼拝のためです。だから礼拝者になることは自分を守ることですよ。だからそうじゃないとね、サタンが誘惑する。あなたで、あなたがした、あなたの手の力がこの富を築き上げた、あなた、もう人々が来て称賛するんですよね。わあ、あなた偉いですね、すごいですね。昨日もね、50年ぶり、あの牧師先生と会いました。私、まあ教育研究所というところに私が入ってたんですけど、2代目のこの所長であった牧師です。本当に思い出が深い。その先生が、まあ、私がいない時にうちに来てみたんですね。それでこれを見て、びっくりしたみたいなね。それで自分がこう向こうにこうなんか講義をするセミナーとかを3日間やってたんですけど、この教会をモデルにしなさいとか、それを教えて、この教会があの教会のモデルになったとか、その話をしました。ずっとその話でしたね。だからもうインタビューとかするとか、けど私がこの建物を建てた時もそうだったんですけどね、ピンとこない、私には、私が知った感じがないからですよ。全てただ私はぶーっと乗せられて 今ここまで来た気がするんです。全部主です。主がなさったことです。その話をする以外はできなかったんですけどね。全部不思議がってる。私がそのような感覚を持ち続ける理由はこの蒼天基督会にあるね。蒼天基督会、御言葉を読んで今、ね、アマツヤの失敗も私たちが見たんですね。今ウジヤも、こういったものがね、私に警告を鳴らしますね。あなたがあなたの手の力でこれをしたと思うとこうなるんだ。これ御言葉の警告よ。このウジヤがジェカリアが存命中、ジェカリア何を教えたんですか。ちょっと主がおられる、そのことを教えたんですね。御言葉を教え、祈りを教え、礼拝を教え、その時には、安全でした。そして繁栄しました。守られました。名前も広くなった。その時、ああこれが私だ、サタンがね、あなた、あなたでしょう、あなたが、善悪をあなたがしてください、あなたも神のようになる、善悪をあなたが決めればあなたも神のような存在になる。これが善悪の知識の木の実ですよね。主がなさったのに、主が導いて、主が守って、主が繁栄させた、その部分を逃してしまうんですよ。だから主がイスラエルをね、カナン地に送る、その瞬間にモーセを通してね、神様の本音、不安をこう彼らにモーセを通して語るんですね。私の手の力が富を築き上げたと言わないように気をつけなさい。その瞬間、人間が神になるんですよ。そして空情を拝むんです。上が空きが激しくなるんで、それで人が堕落するんです。これはサタンの道ですね。ウジヤもそうだったね。だから良くなって繁栄して、それからこのような傲慢が来ました。17節、
すると彼の後から祭司アザルヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。
だからこの地帯には主がこのように決めたんですよ。王の役割、祭司の役割、預言者の役割をもうそれぞれはっきり区別してくださった時代です。祭司たちがいるのに、この王がね、祭司の役も自分でやろうとして、だからこれが線を越えたこと、自分はそれができると思ったんでしょうね。19節、
ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前、主の神殿の中、香の壇の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。
じゃあ激しく怒った。どうして激しく怒るか。自我が強くなったからよ。自分が王だ、王は何でもできる、自分には繁栄がある、 そのようにね、神様が彼をずっと祝福されたんですね。主を認めることを教えて、主に従うことを教えて。そのゼカリアの存命中は繁栄したんですよ。軍隊も強くなり、農業も良くなっている。もう何でもよくなっていく。成功成功成功。その時、自我というものがこう主を認めない、自分がオーダー、だから何でも自分ではできる、線を越える。その時雷病がかかる。だから主の言葉を聞いても怒ってる人がいるね。自我がプライドが強い人、その人が危ないよね。雷病にかかる。雷病にかかったら皮膚に感覚がなくなる。このことは霊的には悔い改めができない、その意味よね。悔い改めができない、皮膚の感覚がない。チッとくると痛い、ああ、あったかい、冷たい。そのこと反応ですね。だから主の御言葉に対する反応、主が言われる時主が正しいという、ダビデのようにね、感覚が生きてる。二十節、
祭司の頭アザルヤと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を打たれたからである。ウジヤ王は死ぬ日まで雷病に侵されていたので、雷を病む者として隔離された家に住んだ。彼は主の宮から立たれたからである。その子ヨタムが王宮を管理し、この国の人々を裁いていた。ウジヤのその他の業績は最初から最後までアモツの子預言者イザヤが書き記した。ウジヤが彼の先祖たちと共に眠った時、人々は彼は雷病に侵されていたからといって、彼を王たちの所有していた野の墓地に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。
じゃあここで隔離された、これは立法に書いてあるからですね。だから死ぬまで雷病にかかって隔離されていた。霊的にも私たちが高ぶって、また悔い改めができない、自分が正しいと主張し始めると、御言葉がいくらあっても自分は自分の世界で生きるんですよ。隔離されるんです。そのまま死んでいくんです。私たちはいつも主の御言葉によって自分を叩き、悔い改め、主の御言葉で自分を立て直す。それが主が自分の中で生きることです。主がいらっしゃるということを、私たちはそばでゼカリアのような方が教える時生きてるんだよね。私たちの中にはキリストがおられ、キリストが御霊によって語る。その言葉を聞くということが信仰生活よね。ローマ書6章1節、
それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが 御父の栄光によって舌の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。
うん、じゃあこのキリストはウジアの時代にチェカリアのようね、キリストは私たちに、何を教えてるか、ね、キリストは神様です。神様本人ですね。にもかかわらず人間となられて自分を無にして死にまで従われた、ね、だから父の言葉に死ぬまで、十字架まで従われた。これが十字架の死ですよ。だから自我という自分の願いをゲセマネで三度殺すんですね。私の心ではなくあなたの御心のままにしてください。結局十字架の道を行かれたんです。この以外は私たちが罪から救われる道がないからです。だからキリストがこのように私たちにされたと。もし私たちがキリストにつき合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、キリストの死の状態、私はキリストと共に死にましたということは何の意味か、ね、自我というもの、自分というもの、それが十字架につけられること、そのことですね。この意味は私の心ではなく主の御言葉通りにしてくださいという祈りがあるね。祈り、それで祈りによって御使いたちも助けるし、御霊が御言葉の方向に導き、結局十字架につけられたんです。それでイエス様はよみがえられました。このことが私たちのキリストとのバプテスマですね。洗礼という意味なんです。だから自分を否認し、自分の十字架を追って私についてきなさいとイエス様が言われました。この意味なんですよね。だからゼカリアの時代にゼカリアがウジアにこのことを教えたんですね。だから16歳ですからね、素直だったね。よく従っていったけど、あとは自分の自我が強くなってきて雷病にかかってしまうんですけどね。だから私たちも信仰生活で雷病にならないように、悔い改めができないんですよ。サウルのように、御言葉をいつも無視する。私が正しい、あのように教えても私には関係ない、私の、道がある、マイウェイ私が大嫌いな歌がマイウェイですよ。自分の道を自分で行きたと。それをある牧師がね、宣教師ですね、フィリピン宣教師が来てうちの講談で歌ったから、私が怒った。そんな歌歌わないで、マイウェイじゃなくてイエスウェイでイエス様でじゃあ6節
私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。
だから古い人というものは罪ある人、アダムの血を受け継いだその賢者を持っている人ですね。罪の体です。だから古い人がキリストと共に 十字架につけられた。私が罪を告白してイエス様がその罪を背負ったからですね。だからこの罪の体がそれで滅びされた。私たちがもはやこれから罪の奴隷ではなく、罪の奴隷、いつも罪が命令すると従うんで、これが善だ、これが悪だ、自我というものがね、これが罪の、これが罪の奴隷だった。これを私が生きるんではない、これを十字架につける。私は十字架で死にました。私で生きるんじゃない、迷いを捨てた。私のうちにキリストが生きる、ジェカリアがウジアの時、ウジアがジェカリアが存命中、その道に歩んだ。このことよね。キリストが私のうちにいらっしゃって、これが道だよ、私が道だよ、私が真理だ、私が命だ、それに従って、生きるとね。だから自分の思いで生きるんじゃなくて、いつもこの御言葉、この聖霊、御言葉を私たちが祈って自分を否認して聖霊に従うと。七節、
死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。
じゃあキリストと共に生きる、だからキリストが生きてるんだということをジェカリアがウジアに教えた。だからそれを認めなさい、その御言葉を認めなさい、そこに従順しなさい。その間彼が繁栄された、強くなった、名前が広くなっていった。キリストと共に生きるということはこの意味よね。キリスト、キリストと共に生きる。九節、
キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。
じゃあキリストはね、ゲセマネで、私の心、できればこれを飲まずにということがキリストの思いですね。けど父はあなたがそれをしてくれないと全人類には希望がないんだ。だから一度そのことをね、自分の思いを捨てたんですね。十字架につけられることを、その道を選んだんです。それで私たちが生きるようになったんです。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して、ゲセマネでこのような私たちの罪をね、背負うために自分の思いを十字架に死なれた。キリストが生きておられるのは神に対して、神様の御言葉に従って、神様の御言葉通りに十字架にかかりました。注意せず、
このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。
じゃあこの思いが重要ね。じゃあ私の思いがあるよね。私マイウェイがある、私の哲学があるし、私が今まで生きてた習慣もあるし、風習、教育もある、そのことがあるんですよ。あなた方も自分は罪に対して自分の、ね、 善悪ですねに対して死んだと、いや私が判断するものじゃない、その意味をね、死んだ、私がするんじゃない、神に対してはキリストイエスにあって生きてる。だから神様の御言葉が生きる私の中に、これが命の木の実ですよ。エデンの園には命の木の実があって、善悪の知識の木の実がありました。これを取って食べると必ずあなたは死ぬ。命の木の実を、この命の木の実はイエス・キリストよ、父なる神様とイエス・キリスト一緒よ、これを成し遂げた、表現されたのは十字架よ、だからこのイエス・キリスト、私たちがこのイエス・キリストに対しては生きたもの、この私が善悪を私がするのには死んだもの、だから私は命の木の実を取って食べる、ウジアのように、ウジアが小さい時、16歳の時からは、ジェカリアの言うことを聞いた、それを、命の道を行く、命の木の道です。じゃあ中二節、
ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません、またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい、
だからこの情欲があるんですよね。情欲、善悪の知識の木の実をサタンが見なさい、取って食べなさいと言った時、じっと見たんです。見たら、肉の欲、自分の性欲、肉の体の欲のよ見える、目の欲、これがあれば私は本当に神のようになる、まだこの世の暮らし向きの自慢ですね、それがこのあなたが神になれということが善悪の知識の木の実です。サタンはいつもそこを見せて、そこに行くようにされるんです。私たちはそのところには死んだものであります、私にはイエス・キリストによって生きるもの、その情欲、聖霊の欲ですね。聖霊の欲に従う、それで手足を、欲の次は手足を、手足、行動ですね、行動。だから14節読んで祈ります。
というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです、
じゃあこの律法の下と恵みの下、律法の下というものは、じゃあ私が、この道を私の力で生きるということが律法よ。律法が悪い意味じゃないよ、律法はいいこと、7章でそれを教えるんですけど、律法は神様の御言葉だから。問題は何か、私たちは塵だと、塵。だから私たちがこの律法というものを自分でできるという律法ですよ、これが。しかし恵みは何か、恵みは三位一体神様、これが恵みよ。だから主が命令したでしょ、その道をイエス・キリストが従って行かれた、その祈りに頼んで、お願いします、 ということで、この聖霊の助けによってこの律法を完成する、これが恵みよ。だから今からね、ものすごく難しくなっていくんですけどね、簡単に言うとそれですよ。私が主題歌、三位一体神様が主題歌、三位一体神様は恵み、恵みによって、こっちは私の自力によって、自力によってやったとすれば、それから傲慢が来るんですよ。高ぶりが、私が知ったんだ、私が知ったんだ、全部主の恵みだったのに、恵みによって繁栄し、恵みによって、ね、強くなってったのに、私が、私の手の力がということになる。これが律法だと、言ってるんですよ。律法その時代は問題はないよ。これは神の御言葉だから。けど私が知ったと、私の手の力がこれを成し遂げたという部分をパウロは今律法だと言ってる。だからこの部分はね、初心者はこんがらがって分からなくなる。だから私たちの救いというものはね、三位一体神様によってであります、御霊によって守り行わせてくださいます。これが恵みよ、恵み。じゃあ今日も恵みを求めるために蒼天に来ました。私が自力で全部できるとすれば祈らないよ。だから私たちが祈り、御言葉を握って祈るんですね。助けてください、聖霊様、今日も主の道に歩むように、なんか人の前でもね、主を助けてください、私を助けてください、傲慢な話が出ないように助けてください。これが恵み、恵みそうすると恵みによって三位一体神様によって成就されていく。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。